エドモン・ロスタン作、シラノド・ベルジュラック。
シラノド・ベルジュラックは実在の人物である。名前のドが示す通り、貴族の出である。シラノは名前、ベルジュラックはその出身地である。
1640年、フランス、パリ、ブルゴン座の客席では、その日、シラノの噂で持ちきりだった。
シラノとは何者だね。
この絵の幹部候補生だ。詩人で、剣の名人で、科学者で、しかも音楽家だ。それにまたあの顔と来たら、とびきりだ。
大笑いって顔だ。あの花こそは奇怪の花。あんな花を見たら素通りはできますまい。
それでは、シラノは自分の花について、どう思っているのか。
俺はな、この花は自慢なんだ。でっけえ花はこの俺様の性格の印だ。親切で礼儀正しくて気が利いて気前が良くて勇敢なんだ。
その日シラノは下手くそな役者の舞台をぶち壊すためにやってきた。
詩人の彼にとってはまるで偽物の芝居が我慢できなかったのだ。
シラノ様はモンフルーリが尺に触ったんで1ヶ月間出演禁止を命令したんですよ。
よい大根野郎、今すぐ舞台から出て行け。俺はな、ふやけた芝居が堂々とやられるのを見てられないのだ。いやと昔は。
だが一体全体、あなたはどうしてモンフルーリがお嫌いなんですか？
そのわけが二つもあるのだ。第一、あいつの演技はなんだ？セリフなんぞまるで水汲みの掛け声だ。もう一つは、ちょっと言えない俺の秘密だ。
シラノには大切な恋があった。相手は幼馴染のいとこ、ロクサーヌである。
ロクサーヌへのシラノの思いは深く秘められたものであった。それがいつ、いかなる形で現れるのだろうか。
ところが、シラノの所属するこの絵連隊に、新入りクリスチャンがやってきた。
なんとそれが、ロクサーヌに一目惚れをしてしまった。
そうだ、みんなに紹介しよう。ド・ヌービレット男爵。
何分よろしく。
この人はトゥレーヌから来たんですよ。
そうです。20日ばかり前にパリに行きました。明日、この絵の幹部候補生の舞台に入ります。
君の話したご婦人は、まだ来ていないな。俺は飲みに帰ろう。
いけないいけない、残っていてくれ。俺の憧れる人の名前を教えてくれ。あの人はいつも右の方の席にいるんだがな。あの人だ。胸がドキドキする。名前教えてくれ。
マグドレーヌ・ロバン、人呼んでロクサーヌ。両親のない孤児でシラノのいとこさ。
さあ、シラノの大立ち回りが始まった。舞台はめちゃくちゃで、観客たちはみんな立ち去っていく。
そこへキザな貴族が現れ出て、シラノの鼻を馬鹿にした。
シラノはその男に決闘を挑み、論争の末、やっつけてしまう。
シラノが立ち去ろうとすると、そこへロクサーヌの腰元がやってくる。
勇敢無比なお兄様に、明日、いずこで、内密にお目にかかれるか。お引き申せとの仰せでございます。
私に会って、
ぜひともお目にかかりたいと申します。山々申し上げたいことが終わりだそうでございます。
山々
でございます。
では明日の夜、ラグノーの家でお会いいたしましょう。あの料理屋の。
必ず来てくださいますね。必ずでございますよ。7時でございますよ。
わかりました。ああ、あの人は俺の行動を見ていたのだ。
シラノが呆然としていると、そこへシラノの友人が喧嘩に巻き込まれたという知らせが入る。
喧嘩の相手は100人だという。シラノは友人を救うために慌てて外へ駆け出していく。
さて、翌日の夜、シラノは料理屋ラグノーの店へロクサーヌと会うためにやってくる。
店の入り口をくぐった途端、待っていましたとばかりに主人が話しかける。
えらい、拝見しましたよ。
何を？
あなたの大勝負。
どっちのだ？
ブルゴン座の大活躍です。
なんだあの決闘か。そんなことよりペンを貸してくれ。
恋の頼りは心の中で何度も書き直して、もうできている。あとは紙に書くだけだ。少しでも望みがあるなら手紙を渡したい。
シラノはロクサーヌに宛てた手紙を一気に書き上げる。
まもなくそこへロクサーヌが仮面で顔を隠してやってくる。
シラノは手紙を懐にしまうと、勢いよく戸を開けて声をかける。
お入りください。私のもとへわざわざおいでくださったことをありがたく思います。私にご用とは何でしょうか？
まず、私はお礼を申し上げねばなりません。
昨日おこらしめになった男のことです。実は私に終身のある貴族があの男を押し付けて私の夫にしようと。
それはよかった。私自身の誇りのためではなく、あなたを守って差し上げたと思えば光栄です。
それで私が打ち明けに参りましたのは、あなたをお兄様のようにお慕い申しているからなのでございます。あなたとはよくご一緒に遊びましたわ、湖のほとりの広いお庭で。
そう、あなたは夏ごとにベルジュラックに遊びに来ましたね。
あなたは足の方を剣になさって、
トウモロコシの毛があなたの人形の金髪でした。
まるでおとぎ話のようですわ。
野いちごの実を食べたり。
あなたは何でも私の言うことを聞いてくださいましたわ。あの頃私可愛らしゅうございまして。
決して憎くはありませんよ。
あなたが木登りで手をけがして私のところへかけてきたことがありましたわ。私はお母様の真似をして怖い声で申しました。この子はまたこんなにすりむいてめってね。まあ大変、このお怪我は。お手を引っ込めてはいけません。お店遊ばせ。どうなさったの、このお怪我は。
ちょっと遊んだだけです。
お手を出し遊ばせ、私が血を拭いて差し上げます。相手は大勢でございまして。
何、100人です。
まあ大変、もっと詳しく伺いたいわ。
いや、よしましょう。それよりさっきのお話は何でしょうか。
どうやらお話できそうです。昔話の懐かしさで心が決まりました。実は私あるお方をお慕いしているのです。でもそのお方は私の気持ちをご存じありません。それでも何にもおっしゃらずに遠くから私を愛してくださるのでございます。
そうですか。
あら、お顔が赤いわ。お熱でもありますの。でもそのお方の唇が心を打ち明けたくて震えていたのがわかりますの。
そうですか。
で、そのお方はあなたの連隊にいるのでございます。
え、そうなんですか。
ええ、あなたの中隊の幹部候補生です。
なるほど。
才気と英知に輝いたお方でございますわ。ちゃんとして気高くてお若くて勇ましくて美しいお顔で。
美しい。
まあどう遊ばして。
いや、なんでもないんです。何その、この手がうずくんでね、この傷が。
つまり私はそのお方に恋焦がれているのでございます。ですけれど私はそのお方を劇場で見かけただけなのです。
まだ話したことはないんですね。
ええ、ただお互いの目だけで。
そんならどうしていろいろ知ってるのです。
広場にいた女の人たちが教えてくれたのです。
幹部候補生なんですね。
ええ、この絵の候補生です。
名前は。
クリスチャン・ド・ヌービレット男爵。
そんな男はいません。
おりますってば、今朝からいるのです。中隊長はカルモン隊でございましょう。
早すぎる、その恋は早すぎますよ。あなたは優雅な心を愛する人でしょ。もしそいつが野蛮な俗物だったらどうします。
いいえ、物語の人物のように美しい髪をしていますわ。
髪が美しくても、もし言葉が拙なければどうします。
いいえ、あの方のおっしゃることなら何もかも美しゅうございます。間違いありません。
要するにそれだけのことで呼び出したんですね。私がお役に立てるとは思いませんね。
でも昨日幹部候補生について気の遠くなるような噂を耳にしたのです。仲間に入る
とき、新入りには必ず我々が決闘を挑むとね。そうでしょ。
ええ、私がどんなに心配しているかお分かりになるでしょう。
そりゃそうでしょう。
昨日あなたがあの男を懲らしめたとき、勇気のある強いお方だと思いました。それでぜひお力添えいただきたいのです。
よろしい、分かりました。あなたの可愛い男爵を守ってあげましょう。
まあ嬉しい。私これまでずっとあなたに心からの友情を感じておりました。
そうですか。
あのお方の親友になってくださいね。
ええ、なりましょう。
決してあのお方が決闘などなさらないようにね。
大丈夫ですよ。
本当に私あなたが大好きなのでございます。ありがとうございました。ではこれでおいとまいたしますわ。そうそう、あのお方に今晩必ずお手紙をくださるよう必ずおっしゃってくださいね。
わかりました。
ロクサーヌが去った後、シラノは呆然として奥のテーブルに腰掛ける。
すると間もなく、幹部候補生たちと一緒にクリスチャンがやってくる。
一人の幹部候補生が奥のテーブルにいたシラノに気づいて声をかける。
よー、シラノ。昨日の大活躍の話を聞かせてくれ。
そうだ。話した話した。
鬼祭の死因のためには、いい教訓になる。
鬼祭だって？
君に言っておくがな。首くくりの家じゃ縄というのが禁句だが、俺たちのところにも一つあるんだ。
それは何だい？
これを見ろよ。
彼は思わせぶりに人差し指で三度鼻を指さす。
わかったか。
なるほど。つまり、
静かに。それが禁句なんだ。もしあいつにそんなことでも言ってみろ。大騒動だぞ。鼻声の奴が鼻で口を聞いたら、あいつの気に触って二人まで命を落としたんだからな。
シラノが立ち上がって幹部候補生たちの方にやってくる。
よし、話すとするか。こうなんだ。俺はたった一人で敵に向かって進んでいった。すると晴れてた月が急に曇ったんだ。くそーと思った。行く手は何にも見えない。
つく闇か。
なんだそいつら。
今朝入った男だがね。
今朝だと？
名前は男爵ヌービレット。
え？まあいい。どこまで話したんだっけな。そうだ、暗くなったところだ。で、俺は考えながら歩いていった。酔っ払った口の悪い友達を救うのを邪魔する奴らがいる。威張る奴とか貴族とか正真正銘この俺の。
鼻っこしろおるようだ。
俺に歯向かうような、この俺に歯向かうような奴を相手にして、要するに無茶苦茶に。
鼻を突っ込み。
肩の喧嘩を買って出て、この俺を任すほどの。
まだ息荒い。
強気の奴を誘い出そうと進んでいった。すると闇の中から現れた。くせ者一人、はしとばかりに、打ち込む立ち先。
鼻であしらい。
はしと受け止め、互いに交わす。
鼻と鼻。
直古材千万、酒に気を追う同勢百人。むかつくように。
鼻をつく。
言うよ、あむようとつむりを下げて踊り込み。
風切る鼻は空を吹
く。つきまくり、つきまくり、二人は胴切り。一人は胸差し。こちらをめがけて、またもや人かへ、チャリンと響けば返す刀に。
じっと一鼻。
やれ。みんな出て行け。こいつと俺と二人だけにしてくれ。
幹部候補生たちは戸口に駆けつけ出ていく。
それ、虎が怒り出した。
危ねえぞ。ズータズタの細切れにされるぞ。
一同が去ってしまうと、シラノとクリスチャンは二人残って相対し、ちょっと顔を見合う。
さあ、接吻だ。
それはどういうわけですか？
いい度胸だよ。
え？しかしそれは、
実にいい度胸だ。大いに気に入った。
それで何かご用なのですか？
接吻しろよ。俺はあれとは兄弟で。
誰とです？
何あの人とさ。
え？
ロクサーヌとさ。
何ですって？あなたがあの人のお兄さんなんですか？
まあそんなものさ。兄弟同様のいとこで。
あの人があなたに何か言いましたか？
みんな打ち明けた。
私のこと好きなのでしょうか？
まあね。
あなたとお知り合いになれて実に嬉しいです。
ロクサーヌは今晩必ず君の手紙を欲しいと言って。
困ったなぁ。
なぜだい？
私は口を聞いたらおしまいなんです。
なんだって？
私は野暮な男なんです。
そうじゃあるまい。さっきのやじは野暮じゃできない系統だった。
やじるくらいはできます。気さくな軍事気質がありますから。しかし、女の前では言葉が出ないのです。私が語ったら、ロクサーヌの思いも冷めてしまうでしょう。優雅に物がいたらな。軽やかな弁舌が欲しいな。
よし、俺が弁舌を貸してやろう。君は美しい肉体を貸してくれ。二人で物語の主人公になろうじゃないか。
何ですって？
俺が語り方を教えてやる。それを口にする気があるかい？
それでどうするんです？
俺たち二人であの人を口説くんだ。俺の武骨な上着から君の洒落た上着へ魂がつぎ込まれるのさ。
しかし何か薄気味悪いな。
あの人の気持ちが冷めるのを恐れるより、君の唇と俺の言葉とを合わせて語ろうじゃないか。きっと向こうも夢中になる。
でもその前に手紙を書かなきゃならない。僕には書けない。どうしよう。
さあ、この手紙をあげよう。これを渡せばいい。
その翌日から、シラノとクリスチャンは二人揃って毎日のようにロクサーヌの家を訪れる。
ある日のこと、シラノは先にロクサーヌの家に出かけていった。
本当に、あのお方はなんてお綺麗なのでしょう。なんという才気なのでしょう。私、 心からお慕いいたしますわ。
クリスちゃんがそんなに才気がありますかね。
ええ、あなたよりもございますわ。
そりゃそうでしょう。
ちょっとしたことでも麗しくおっしゃるのです。でも時々気が抜けたように黙り込みます。それからまた急にうっとりすることをおっしゃるのです。
ああ、そうですか。
お手紙の方がずっとお上手ですわ。ちょっとお聞き遊ばせ。いくらでも口から出てまいりますわ。
それじゃああの男の手紙をみんな暗記してるんですね。
ええ、みんな。
ああ、そうですか。
クリスチャンは後からいらっしゃるのね。私が朗読の会から戻るまで待たしておいてくださいましね。
またあの男に何か聞くつもりなんですか。
ええ、こう伺うの。即興で恋のお話を語ってくださいってね。でも内緒ですよ。あの方が用意するといけませんから。
わかりました。
ロクサーヌと入れ違いにクリスチャンがやってくる。
シラノは慌ててクリスチャンに語りかける。
今日はこれから家へ帰って予習だ。
嫌だ。
なんだって。
嫌だ。僕はここでロクサーヌを待っている。
おいおい、血迷ったのか。早く帰って勉強すんだ。
嫌だったら嫌だ。僕はもう惨めな役は嫌だ。手紙を借りたり語り方を教わったりして触れているのはこりごりだ。もう怖くはない。自分の言葉で話してみる。
まあいいさ、やってみるがいい。
いけない、シラノ、帰っちゃいけない。
ちょうどそこへロクサーヌが帰ってくる。
そして庭に立っているクリスチャンを見つける。
まあ、あなたでしたの。
お待ちしていました。あなたとお話ししたいのです。
何のお話でございますの。
私はあなたを愛しているのです。
ではその愛をお語りくださいね。
私はあなたを恋しているのです。
それはテーマですわ。もっとお言葉に彩りをおつけになって。彩りを。
とても愛しているので。それはわかりました。
それで
ロクサーヌ、愛していると言ってください。
もうたくさんです。
ロクサーヌはクリスチャンを残して家の中へ駆け込んでしまう。
そこへ二人の話を聞いていたシラノが現れる。
大成功ときたな。
助けてくれ。頼む。
ごめん、こむるよ。
今すぐ仲直りができなきゃ僕は死んでしまう。
ほら、バルコニーの窓に明かりがついたぞ。今夜は随分暗いな。そうだ、俺が文句を教えてやる。あの人呼んでみろ。
ロクサーヌさん。
私を呼んだのはどなたですの。
私です。
私ってどなた。
クリスチャンです。
あなたですの。
お話があるのです。
よしよし、ささやくような声でやれ。
いけませんわ、お話が下手なのですもの。さようなら。
お願いです。
嫌でございます。もう私を思ってはくださらないのでしょう。
これはなんと、
これはなんと、
私の思いが、
私の思いが、
これほど募るのに、
これほど募るのに、
思わぬなどと、
思わぬなどと、
お咎め立ては、
お咎め立ては、
恐れ入ります、
恐れ入ります。
あら、なかなかお上手ですこと。
ためらいおののく、
ためらいおののく、
心の中で、
心の中で、
私の恋は、
私の恋は、
育ってきたのです、
育ってきたのです。
例えるならば、
例えるならば、
恋という、
恋という、
この残忍な血のみご、
この残忍な血のみごは、
心のゆりかごに、
心のゆりかごに、
揺られつつ、
揺られつつ、
まあお上手ですこと。でもそれほど残忍な血のみごならば、ゆりかごのうちに亡き者になさらぬのは愚かなことではありませんか。
ごもっともです。
ごもっともです。
私も試みました。
私も試みました。
だが無駄でした。
だが無駄でした。
というのも、
というのも、
生まれ出た愛し子、
生まれ出た愛し子は、
実に
実に、
小さいながら、
小さいながら、
英雄だったからです。
英雄だったからです。
お上手ですこと。
さればこそ、
さればこそ、
この小さな英雄は、
この小さな英雄は、
傲慢と疑惑という、
傲慢と疑惑という、
二つの蛇をやすやすと、
やすやすと、
握りつぶすのです、
握りつぶすのです。
まあ結構なお話ぶりですこと。それにしてもなぜそのように途切れ途切れにお話しなさいますの。頭痛でもなさるのですか。
クリスチャン、場所を変われ。
シラノはクリスチャンをテラスの下に引っ張り込んで自分が前に出る。
今日はお声がためらいがちですわ。なぜでございますの。
私の言葉が手探りに、あなたの小さなお耳を探すからです。
でも私の言葉はそんな苦労はしませんわ。
私が胸で受け止めるからです。 あなたの言葉は上から降りてきます。早くも着きましょう。しかし私の言葉は登ってゆくのです。遅いのも当然です。
でも、ずいぶん早くなりましたわ。
登る辛さに慣れたのです。
いや、私は高いところにいますわね。
そうです。私の胸に釣れないお言葉を落とされたなら、私の命も危ういでしょう。
私、おりますわ。
いけません。
では、そのベンチにお登り遊ばせ。早く。
いけません。
なぜいけないのでございます？
しばらくの間、顔と顔とを見交わさずに、お話しさせてください。
見交わさずに？
そうです。見えない方が良いのです。あなたは黒いマントの裾を見るでしょう。私にはあなたの白い衣が見えます。私は暗い影。あなたは光です。このひとときが私にとってどんなに尊いか、あなたはご存じないでしょう。たとえこれまで私の弁舌が爽やかだったとしても。
本当に爽やかでしたわ。
決して心の底から出たものではなかった
のです。なぜですの？
というのは、話していたのは私ではない。
何ですって？
ような気がするほど興奮して、あなたの前でまるで他人だったのです。しかし、今夜という今夜は、あなたと初めてお話しするような気がします。
本当に、お声まで違っていらっしゃるわ。
そうです。別人です。夜の暗さに守られればこそ、本心を出せるのです。なんという幸せでしょう。初めてのことです。
初めてですって？
そうです。初めてです。本心を語れば人に笑われると思う辛さに、この胸を痛めたことも幾度か。
何を笑われるのでございますの？
この思いの激しさです。恥ずかしさゆえに、私の心は父の衣をまといます。星と輝く麗しき人に、胸の内を明かそうとも思いつつ、あざけりの的となるのを恐れて、言葉だけの恋にとどまるのです。
恋の言葉も素晴らしいものですわ。
しかし、今夜はそんな言葉が卑しく思われます。
今まで一度もそんなお話はされませんでしたわ。
ああ、恋の決まり文句など投げ出して、誠の世界に飛び込めるなら、そして恋の思いで心の渇きを癒せるなら。
でも、優雅な言葉も大切ですわ。
私も初めは、あなたの心を射止めるつもりで、優雅に振る舞いました。しかしそれは真実への侮辱です。この美しい星空の下で、虚飾も捨てましょう。私は深く恐れます。優雅な言葉が真心を吹き飛ばし、心の泉を枯れさせ、恋の思いを空にさせないかと。
でも、吉や佐伯は？
誠の恋にとっては、佐伯など憎むべきものです。吉に任せた言葉のやりとりも罪です。いずれ二人に至福の時が来ます。互いの胸に恋を感じながら、どうして言葉のあやなどにふけることができましょう。
では、その時が来たら、どんなお言葉を伺いますの？
あらゆる言葉を胸に浮かぶまま語りましょう。語り草を束ねる人も惜しいほどに語ります。私はあなたを愛しています。胸が張り裂けそうです。気も狂わんばかりです。ロクサーヌ、あなたの名は鈴の音のように響きます。私はあなたのすべてを愛しています。忘れもしない去年の5月12日、朝の散歩のためにあなたは髪を結い直しました。光り輝くブロンドの髪を見つめたとき、私は目を打たれました。それからは何を見てもブロンドの光に彩られていたのです。
それこそ誠の恋でございます。
そうです。今私を襲う執着の心、これこそ誠の恋です。しかし身勝手ではない。あなたの幸せのためなら、私の幸福など犠牲にします。あなたの幸せな笑いが聞ければ、それでいい。あなたに見つめられるたびに、私には勇気が湧き上がります。暗闇から立ち上る、私の魂を感じてくださいますか？ああ、実に今夜は美しい。私はすべてを打ち明けた。あなたはそれを聞いてくださる。幸せすぎる。かつてささやかな望みとして夢には見たが、これほどの喜びは予想しなかった。私の恋しい人が、私の言葉を聞きながら、青い小枝にすがっておののいている。私には感じられる。あなたの手の震えが、 このジャスミンの枝を伝わってくるのが。
ええ、私は震えております。泣いております。あなたをお慕い申しております。私はもうあなたのものでございます。
もう死んでもいい。
その後間もなく、白野とクリスチャンの中隊は戦争に参加する。白野はクリスチャンの名で毎日2通、ロクサーヌに手紙を書き送った。しかしクリスチャンは戦死し、そのショックでロクサーヌは修道院に入った。それから15年経った1655年、白野は相変わらず、エセ貴族やエセ信者やエセ勇者や、評説作家たちへの批判を続けていた。そうして毎週土曜日には、修道院のロクサーヌを訪ねて、新聞記事の読み聞かせを続けている。
ある土曜日の朝、街角を歩いているとき、白野は建物の上から投げ落とされた材木を頭に受けて重傷を負った。それでも、頭に包帯を巻いて、ロクサーヌの元へやってきた。クリスチャンの手紙が話題になった。戦地から送られた最後の手紙を、ロクサーヌは肌身離さず持っていたのである。白野はその手紙の文面を暗唱してしまう。ロクサーヌは手紙を書いたのは白野ではないかと問いかけるが、白野は否定する。だが、絶命の間際、ロクサーヌの腕に抱かれながら、最後の言葉を語る。それは、自らの生涯を締めくくるものであった。
ロクサーヌ、覚えていますか？クリスチャンがバルコニーの下で、あなたに話したあの晩のこと、あれは私だったのです。人にセリフを教えて、自分自身は暗闇の影に隠れている。それが、私の生涯だったのです。